6ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名と視察先。レベル3は視察内容と視察先。行政視察研修報告、先進地リポート。視察先での調査中の写真がありますが、省略します。総務常任委員会、4月26日水曜から27日木曜。視察先、群馬県高崎市、長野県上田市。過疎地域の特徴を生かした活性化策。合併後の過疎地域の活性化策について、高崎市。概要。高崎市ではこれまでも過疎対策を講じてきたが、過疎化現象は進行しており、数年後には集落の自治や社会的共同生活が維持できない地域が発生することが危惧されている。そういった中で地場産業の育成と広域的な交流で地域の経済力を高めるための施策といったことが盛り込まれた過疎地域自立促進計画を策定し、過疎地域の活性化に取り組んでいる。視察を終えて、過疎地域の活性化策の中で廃校となった小学校の校庭に宿泊施設を建設して、日本初の英語で暮らす山村留学、倉淵英語村という事業を計画している。建設費の全額と運営予算の約2分の1を過疎対策事業債で賄うという。高崎市は人口も多く、過疎地域には指定されていないが、合併前の倉淵村が過疎地域に認定されていたため、過疎対策事業債が使えるという。本市では現在申請していないが、利用できる道を考えていきたい。また英語村の運営開始後も注視していきたい。適正な施設管理の確保と利用者サービスの向上。指定管理者モニタリング評価について上田市。概要。上田市では平成19年度事業分から指定管理者の業務を検証・評価する指定管理者モニタリング評価を実施している。これは指定管理制度を導入している公の施設において、サービスの提供が適正かつ確実に実行されているか、施設の管理・運営上の問題点を洗い出し、安定的・継続的なサービスを提供するためのものである。評価の方法としては、施設所管課によるモニタリング評価と指定管理者による自己評価の2つの方法により実施している。視察を終えて、指定管理者の経営状況、施設の運営状況の把握といった点で、このモニタリング評価は興味深かった。本市においては、行政側、指定管理者側の手間、負担の増加や実施手順や実施方法の難しさなどからも、さらなる研究が必要であると感じられた。教育福祉常任委員会、4月25日火曜から26日水曜。視察先、三重県桑名市、四日市市。生活困窮世帯の子どもの自立支援事業。学習支援事業、学びサポートについて、桑名市。概要。学びサポートは、貧困の連鎖を断ち切るため、生活困窮世帯の子どもの自立支援の一環として、学習支援、学習環境の整備、進路相談等を実施することを目的とする事業である。教員経験者や大学生、一般ボランティアなどで構成される学習支援員は、学力の急激な向上を目的とせず、居場所づくりと子どもが相談できる場所、人を確保するために活動している。視察を終えて、学習支援を通して 貧困家庭とつながりができることで、家計相談支援や家庭への介入が可能となり、学力の向上だけでなく、生活困窮世帯の支援が進む相乗効果が期待できる。子どもの将来が生まれ育った環境に左右されない社会の実現に向け、関係機関、団体へ働きかけ、共通認識を持った連携体制を作ることが重要であると感じた。全員参加型の地域支え合い体制づくりを目指して、介護予防、日常生活支援総合事業について、桑名市。概要、桑名市では健康の保持増進と能力の維持向上のために個々の自立支援が実現するよう、地域生活応援会議をケアマネジメントの充実に向け、地域資源の見える化創出のため、介護予防、日常生活支援総合事業を行っている。他職種共同によるケアマネジメントの実践と地域ネットワークの構築、地域資源の創出を実現し、利用者本位の立場から支援できる体制づくりに取り組んでいる。視察を終えて、地域生活応援会議は、介護の対象者だけでなく、ヘルパーのサポートにもなり、介護に携わる人々の連携を生み、専門分野の知識を持ち寄り、最善策を考えることができる素晴らしい仕組みであった。元気アップ交付金や、通いの場作りなど、予防、日常生活への支援も充実。高齢者の尊厳を保持しつつ、自立独立支援をしていくという言葉が印象的であった。本市も今後深刻化していく高齢化社会を見据えた包括ケアシステムの構築を考えなければならないと感じた。児童数の減少に伴う学校規模適正化について、美浜文化会館、旧美浜小学校の現地視察、四日市市。概要、四日市市では平成19年に学校規模等適正化計画を策定。平成24年度からは毎年改定し、対象校に学校規模適正化等に係る課題検討会議を設置するなどして対応。経済環境常任委員会、5月11日木曜から12日金曜。視察先、福島県双葉地方広域市町村圏組合、茨城県下妻市。効果的な死尿処理施設の整備、双葉環境センターについて、双葉地方広域市町村圏組合。概要、平成21年度から2カ年の継続事業として新施設の建設を進めていたが、完成間近に東日本大震災により被災、平成26年度に災害復旧工事を行い、平成27年3月に施設稼働に至った。施設は高度な技術、設備により、公害防止には万全を尽くしており、より厳しい自主規制基準を課している。また、1日あたりの処理能力は63キロリットルで、中央監視システムや自動運転装置など、省力化を図った近代的な施設となっている。視察を終えて、死尿処理施設の建設には、交付金活用のため、廃棄物のリサイクルが必須であり、双葉環境センターでは、汚泥の有効利用と、リン回収を行うこととした。本市においても、衛生センターの老朽化は著しく、次期計画を早期に進める必要があるが、交付金を利用するためには、資源回収の効率性や、費用対効果をしっかりと検証しなければならない。また、資源回収が非効率的な場合には、交付金を利用しない施設整備も合わせて検討する必要がある。経営規模順の農地希望制によるスムーズな集約。 農地集積の取り組みについて、下妻市。概要。下妻市の日本木今泉地区は顔見知り館で農地の貸借が多く行われていたため、分散作法が生じていた。地区内の大規模農家のリタイアに伴い、大きく農地利用を再編する必要があり、担い手が集積だけでなく、集約化も図ることを市等に提案し、中心となって地域の話し合いを行い、農地中間管理機構を活用した担い手への集積集約化に取り組んだ。その際、市が担い手、出し手へしっかり制度を説明したことで、話し合いが円滑に進んでいる。視察を終えて、下妻市では地域の担い手が協力し、丁寧な話し合いの中で農地の希望選択制を実現し、スムーズな集約化を図っている。本市においても農地中間管理機構を活用した農地集積を進めているところだが、今後さらに農業従事者の高齢化や離農による耕作放棄地の増加が進むと懸念されるため、下妻市の事例のように、丁寧な話し合いのもと、担い手の協力に合わせて、市の協力を仰ぎながら、スムーズな集積・集約化を図りたい。公共施設等調査特別委員会、5月16日火曜から17日水曜、視察先、宮城県川崎町、石巻市。魅力あるまちづくりの推進。旧小学校活用事業について、川崎町。概要。川崎町では、廃校となった小学校4校の活用について、旧小学校活用方針を定め、平成28年2月に事業提案、企画書、及びアイデア、意見を募集し、公募型プロポーザル方式。旧小学校活用事業審査委員会、検討委員会等を経て、平成28年4月に優先交渉事業者を決定。4校の地域性や自然条件等を踏まえながら、事業者が自ら事業内容を構築し、活用事業の提案を行い、審査会や学区での説明会を経て、契約に向けた交渉を進めてきた結果、平成29年4月、活用事業者との合同賃貸借契約締結式が行われた。視察を終えて、川崎町では民間事業者から提出された企画書の審査に、地域住民も参加していたことや、防災拠点としての配慮や、地域コミュニティとの調整のためのルール作りなど、地域住民の意向を尊重しながら、学校の跡地活用について検討していた。また、広くアイデアを集めるため、多くの新聞に取り上げてもらうなど、廃校を魅力ある施設として再生し、地域活性化の核としたいという職員の熱い思いが感じられた。地域の活性化を重点視した廃校活用は、本市においても学ぶ点が多くあった。遠距離通学支援事業。スクールバスの運行について、石巻市。概要。石巻市では、一律小学校及び中学校の統廃合等により、遠距離通学となる児童及び生徒に対し、スクールバス等の運行や、公共交通機関等の利用にかかる負担額への助成を実施することにより、安全かつ安心して通学できる仕組みを提供している。通学支援の対象者については、一律小学校及び中学校の統廃合等により、自宅から指定校までの通学距離が、小学校はおおむね 4km 以上、中学校はおおむね 6km 以上となる児童及び生徒としており、通学路の交通状況や地形的な条件等を考慮し検討している。視察を終えて、石巻市では、 路線バスが運行している場合は、通学定期券の購入費用を全額補助し、路線バス等の運行がない地域、または通学用として利用できない場合は、民間事業者に委託し、スクールバス、またはタクシーにより通学支援を行い、特に被災した子どもたちの安全・安心な通学手段を確保している。僻地、児童・生徒、援助費等補助金といった補助金の活用や、生徒の体調面等の見守り体制として添乗員付き契約をしていることは、本市においてもぜひ参考にしたい。以上、6ページでした。